メッセージありがとうございます。ありがたいことにたくさんの方がメッセージをくださっていまして、その人たち全員に個別で返事してるとですねすごい時間がかかるんですよね。ちょっとすごい時間がかかってしまったんですが、いただいたメッセージはすごく嬉しくてですね、なんか私の過去にびっくりされて、その彩香さんはとても綺麗だからお客さんラッキーだったろうなとか、女性のみそんなこと思ったりしてしまいましたっていうのにめっちゃ笑いました。ありがとうございます。すごい嬉しいです。でもそれもすごいそうやって言ってもらえるの嬉しいし、なんかわからないけどそういうふうに言われるようになったのは、私がそれと全く同じことを私に対して思ってるからなんですよ。まあやばいやつなんですけど、まあ言わないですよ。こういう動画列にコメントしてくれた人にしか、まあちょっとね、頭おかしいやつだって思われるか言わないですけど、私も本当まさにその風俗で働いてる時に、こんな可愛い私がなんかこう風俗嬢として登場するなんて、私を指名した人はマジでラッキーって思うだろうなみたいなって思いながら行くんですよ。でそうするとみんなびっくりします。こんな可愛い子がみたいな、まあ自分で言うなよみたいな感じなんですけど、でも前からそうだったわけじゃなくて、自分のことが嫌いで自分は可愛くないと思っていた時はそういう扱いをされてたんで、お前かよみたいなね。でも本当に、まあ時間をかけてね、ゆっくりゆっくりこんな自分が可愛いって思えるようになったら まあその世間一般でいう美人じゃないけれども、その世間一般でいう美人じゃないという事実は変わらないけど、でもそれを自分がどう捉えるかを、世間一般でいう美人じゃない、私はダメなんだ、ブサイクなんだ、嫌われるんだって思ってた時はそういう扱いをされてたし、でも世間一般の美人じゃないけど、なんか一部の人からは猛烈になんか好かれる顔なんじゃないかみたいな、勘違いから入ったら、今はそうやって周りの人が言ってくれるようになって、そういう反応のされ方をしたんですね。でもね、そうなるまでにやっぱ時間がかかってるんですよ。やっぱ思い込みってね、なんかこれはこうだって今まで自分が思ってたものがを急に変えることはできないから、やっぱり徐々に徐々になんですよね。だからなんかその思い込みを変えていく方法を私はまあ動画レッスンでお伝えしてるんですけど、多分ね、このメッセージをいただいた時はまだ私のレッスン2を見てないと思うんですね。で、レッスン2見てくださったら分かると思うんですけど、イライラする人っていうのは、感情が揺さぶれる人っていうのは、本来の自分の姿なんですよ。本来の自分がやりたいことをやってるとムカつくんですよね。それ、私が本当はやりたいやつみたいな。で、あなたは、ポンちゃんさんは、そういうちょっと覚えが悪くて不器用で、だけど、なんかそれに対して何も悪いと思ってない。いや、もちろん多分仕事ミスしたりしたら謝るんだろうけど、でもなんか、それを自分で責めたりしてない、その人にムカつくわけですよね。だからそれをやったらいいんですよ。で、多分今のポンちゃんさんは、認められるためにめっちゃ仕事を効率的にやって、その仕事の実績で認めてもらおうって思ってると思うんですけど、仕事ができなかろうと評価されちゃう人は評価されちゃうんですよ。で、まあ前も言ったんですけどね。で、私もそのポンちゃんさんタイプの人、この新人さんみたいなタイプで覚えが悪いタイプなので、すごく気持ちがわかるんですね。私が今考えてるのは、なんか世界には、まあ大体2種類に分かれると思ってて、人間はね。パターン1が、何でも、もう天然で何でもそつなくこなせちゃって、ちょっと頑張ったらすぐできちゃうようなタイプの人。うちの弟なんかは、東大卒の弁護士なんですね。で、25歳で年収1000万とか余裕で超えてるんですよ。もう彼はもう天然で、世渡り上手で頭が良くて、効率が良くて、ちょろって頑張っただけで結構いろいろ何でもできちゃうタイプの人。で、パターン2、もう一つのタイプの人が私とか、おそらくポンちゃんさんとか、この新人さんみたいな、もともとどんくさくてちょっと覚えが悪くてみたいなタイプの人。で、私もそうだったんですけど、なんかこう普通の人がすぐポンポンポンってできるようなことに時間をかけるタイプの人なんですよ。で、それは 私はそれがずっと嫌で、そういう自分を否定してきてたんですけど、なんでそのうちの弟みたいにね、そうやって何でもそっつなくこなせないんだとか、努力が足りないんだとか、ぼーっとしてるのが悪いんだとか、まあ、結局自分を責める材料として使ってたんですけど、その覚えが悪いこととか不器用であることを。でもそれをちょっと少しずつ時間をかけて、あ、それがいいんじゃないかって思うようになったんですよね。なぜなら私出川さん大好きなんですけど、出川さんって、まあ、どう考えてもその後者の、不器用で覚えが悪い人じゃないですか。で別に顔もかっこよくないし、でもあんだけ熱狂的なファンがいて、私も大好きなんですけど、でそれはなんかその完璧じゃないからめっちゃこう元気もらえるんですよね何やってもうまくできないんだけどなんか愛されちゃうみたいな。で一方でそのうちの弟とかみたいな、そう何でもそつなくこなせちゃう人に私は憧れてたけど、芸能人で言うならアナウンサーの加藤綾子さんみたいな、アナウンサーの加藤綾子さんみたいな人は確かにもう仕事もめっちゃできて美人でも才色兼備で完璧みたいな感じだけど、なんかそう出川さんほどなんかこうね、いやめっちゃ綺麗で憧れはするけど、なんていうんですかね、大好きみたいにならないじゃないですか。なんか愛されキャラではないなみたいなってなった時に、なんかだんだん私はそういうちょっとこの新人さんみたいなね、どんくさくて何もできない自分を、まあ何もできないじゃないけど、ちょっとその普通の人よりもやることに時間がかかったりとか、仕事で何でもバリバリすぐできちゃうタイプじゃない自分を認められるようになったんですよ。あ、逆にそれがいいんじゃんみたいな、なんか癒しを与えるみたいな、愛されキャラだし、何でもバリバリできる人は周りに、あ、なんか何でもバリバリやらなきゃって思わせるけど、なんか不器用なのになんかそれを、あ、間違えちゃってごめんなさいってやってる人って愛されキャラですよね。癒しを与える。だからなんかそんな感じで、私はできない自分を認め始めたら、そんなあなたがいいって、まあその、不器用でね、物覚えの悪い非効率的な私がいいってなんか言われるようになって、そしたらなんか今まで私なんで加藤綾子アナみたいにね、うちの弟みたいに何でも完璧にこなそうと頑張って頑張って頑張って頑張って、でも頑張ってるけどできないからなんか周りに批判されてみたいな、なんかその現実から抜けられたんですよね。でだから多分ポンちゃんさんも私みたいなタイプで、この新人さんみたいなタイプで、できないことを認めてできない自分がいいって思うタイプの人なんだと思うんですよね。で、一つ課題がありますということで、そのね、後輩の方に対してイライラして嫉妬してしまうっていうのがあったんですけど、しょうがないですよそういう仕方がない、それが課題っていうふうに思っている。その理由は、その好かれてる新人さんに嫉妬しちゃうこと、気になっちゃうこと、あとみんなに嫌われればいいのに、ミス連発して使えないやつと思えればいいのに、やめちゃえばいいのにって思っちゃう自分ダメって思ってるじゃないですか。それをやめればいいんですね。いや性格悪いですよね、ポンちゃんさん。でも私も性格悪いからめっちゃわかるんですよ。私もいやムカつく人いますよ。なんか私より なんだろうな、そう、人気がある人とかね、なんか似たようなことしてて私よりも人気がある人とか見るとなんかやっぱムカつくしいなくなればいいのにとか思いますよ。まあでもそういう自分よりもすごく人気がある人に嫉妬するということは、私も本来そういう人で、私はそういうふうになれるっていうことだなって思うんだけど、でもそれでもムカつくものはムカつくし、意地悪な自分は私もいるんですよ。でもそれを私は OK ってしてる。私性格悪いよねみたいな、まあでも人間だし性格悪くてもいいじゃんみたいな、いや中身はみんな性格悪いですよ。みんな自分中心で考えてますよ。そういう周りに言わないだけで、でそれを課題だと思ってる、ダメだと思ってるのは、まあ、いい子でいなきゃいけないとか、嫉妬しちゃいけないとか、なんか意地悪じゃダメとかね、人にも優しくしなきゃダメって教育されてるから思ってるけど、別に頭の中で何を頑張ろうと、言おうと思おうと自由なので、私はそれ全く問題ないと思います。でやっぱすぐには切り替えられないのは私もそうだったから、なんかもっと自分のこと尊重できればね、なんかパンって切り替えてパンって現実変わったらいいけど、そんなに簡単に思い込みは変わらないので、 ちょっとずつ時間をかけてこれまで自分のことを否定してた部分をこんな自分がいいんだって自分が評価できるようになってきたら、ちょっとずつちょっとずつ現実は変わっていくから、時間がかかるのも何も問題はないし、ポンちゃんさんはこのまま進んだらね、ちゃんと周りから認められて、ああもうなんかあなたがいてくれないと困るみたいな、そういう感じになると私は思います。ということで以上です。